それでは、一言お祈りをいたします。神様、ありがとうございます。今日も1年間のまた、最後の礼拝をあなたご自身が導いてくださいましてありがとうございます。主体祭る主なるイエスよ、捕らえたまえ我よと、道に迷い疲れ果てし弱きしもべ我よと。神様、今日もあなたご自身、私たちが本当に主体祭るイエス様ご自身が私たちの魂をまた捉えてくださって、道に迷い、また疲れ果て、そういうまた弱きしもべの部分もありますけれども、このまた賛美の歌詞もあなたご自身の御約束であることを信じますからありがとうございます。風は募り、夜は迫り、されど光見えずと、本当にまた光が薄く、なかなかまた光が差し込んでこないような感じのする時もありますけれども、どうぞ主よ、あなたご自身が望んでくださって、私は世の光として来ましたとおっしゃられるイエス様が、今日もどうぞ私たちと共に歩みを一緒にしてくださいますように心からお願いをいたします。今日の礼拝、あなたご自身が豊かに望んでくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。
アーメン。
それでは、お手元のレジュメに従ってお話をしていきたいと思います。日本は今、何時かなと、まあ、こう海外旅行に行くと大体いつもそのことが気になります。まあ、これまで何度かイスラエル旅行に、まあ、出かけたりしてますけれども、いつも、まあ、何かしら日本にこう気がかりなことを残したまま旅に出かけるということが多いです。というよりも、まあ、私自身がこう内弁慶で、旅に出ても、まあ、なかなかこう故国への思いというものを、まあ、断ち切れないタイプなんだろうと思います。あれ、今頃は家族が夕食を食べている時だなとか、あるいはまた今日は日曜日か、日本の教会の、まあ、礼拝といいますか、そうしたものがこう目頭に浮かんできたりします。みんな張り切って今頃賛美している頃かなとか、まあ、そんなことも考えたりします。そのせいか、まあ、私の、時計っていうのはどこに行っても、日本の時刻を指したままになっています。現地の時刻についてはマイナス7時間かと、その都度、まあ、計算をするということをします。まあ、例えば目黒教会での礼拝の始まる時間は現地ではだいたい真夜中の、まあ、3時半ぐらいですから、まあ、時差ボケで何度かこう夜中に目を覚ますものですから、旅行も結構大変なものです。その時計不便でしょう、そうやっていちいち計算するなんてと。まあ、同行の、まあ、知人たちは驚きますけれども、その人たちだって日本のことを思うときにはやっぱりちゃんと計算をしなければいけません。とりわけ、まあ、国際電話をかけるときにはこの配慮は欠かせません。どのみち計算は必要なわけですから、基準を、まあ、日本に置くのか、あるいは現地に置くのか、これは多分その人のそれぞれ好みの問題なんだろうと思います。以前、イスラエルから、ロンドン経由で日本に帰ることになりました。ロンドンの、まあ、ヒースロー空港で、ブリティッシュエアラインに乗り換えること、まあ、乗り換えなければならない、そういうチケットだったんですけども、何を思ったか、ロンドンでもマイナス7時間かとやってしまったからさあ、まあ、大変と言いますか。でロンドンはマイナス9時間で計算しなければなりません。2時間も早く搭乗ゲートに着いたということがありましたけれども、これが以前モスクワ経由で行ったことがあるんですけど、これがモスクワ経由だったらもう飛行機に乗り遅れちゃって大変なことになってたなと思いますけれども、まあ、基準を日本に置くと、まあ、こういうリスクがあるので、トランジットの時にはよほど警戒をしなければなりません。さて、こう私たちの、まあ、信仰っていうのは何かこう揺るぎない基準に沿ってこう歩まなければならないんだろうと思いますけれども、そうでなければ何かこう基準がないと自分勝手な熱狂主義になったり、 あるいはこうなんかこう立法的な教会の規則だとか決まりだとか、何かこう形式主義的な不健全な信じ方といいますか、そういうものにきちんとした基準がないとはまりやすい状態になってしまうのは人間の性です。ちょうど白鵬であるとか鶴竜が、土俵があっての関取、横綱でいられるように、まあ土俵あっての横綱って言いますか、そういう横綱でいられるような、いられるように、またキリスト者にとっても信仰生活のやっぱりこう何かこう土俵となるようなこう基準があるだろうと。聖書は神様っていうのは、たくさんいるわけではない、唯一である、天地創造の神以外に神様はいない、まあ、この訴えに、まあ、一神教ですから、これ特に強いこだわりを持っています。確かに世界の宗教の系譜には一神教と多神教と、まあ、2つがありますけれども、一神教というのは万物一切を創造した唯一絶対の神様、唯一神のみを、まあ、認める。一方多神教というのは多数の、まあ、神々を信じて、まあ、礼拝をする宗教であって、でそれぞれの神様がなんか固有の活動領域をそれぞれ多神教というのを持っています。私は縁結びの神様よと、どっかの神社にありますけれども、お賽銭を弾んでくれたら来年はいい男を紹介しようと、そういうのもあるかもしれません。俺は商売のこの神社は神様じゃ、まあ、恵比寿様の置物、これはご利益あるよ、今なら1個3万円でもう1個同じ恵比寿様をつけようじゃないかと、ジャパネット高田商法です。僕は交通安全の神様です、お守り買ってくんない、もう売んないと、もう神主さんから稼ぎが悪いと叱られるんですと、まあ、神様はそんなこと言わないと思うんですけど、まあ、情けない神様たちかもしれませんけども、多神教っていうのはそれぞれ神様がこう専門分野といいますか、固有の、まあ、専門分野を持っていて、それに特化した、まあ、大体こうエキスパートっていうことになってるんですけども、一神教とは唯一天地創造の神様以外に神はなしと、この訴えに強いこだわりを持っています。まあ、時差については基準を日本に置くか現地に置くかの問題、まあ、これは好みの問題ですけれども、信仰の基準はそれぞれ個々の好みの問題で突き進むと、こう不健全な、信仰が形作られるということもあるんだろうと思います。一神教というのはたった一人しかおられない神様を基準、この神様を自分の物差しにして自分の人生というものをいろいろ考え、そしてこの世界というものを、まあ、見ようとする信仰です。神の目から見たらこの世界はどう見えるのか、あるいは自分の人生は神の目から見たらどう考えるのか、そしてそれを、まあ、自分の視点にすることです。2011年の2月の初めにクリント・イーストウッド監督が作った映画にヒアアフターっていうのが公開されましたけれども、まあ、人間の死とは何かと、まあ、それを問いかける作品でした。でその冒頭に凄ましい津波のシーンがあって、おそらくあれは数年前に猛威を振るったスマトラ沖地震を、まあ、模倣したものだろうと思うんですけれども、まあ、実に、まあ、巧みに津波のシーンが作られていて、きっと津波が起きたらこうなるんだろうかなと誰もが、まあ、感じ入ったことだろうと思うんですけれども、 それから映画公開1ヶ月も経たないうちに、私たちはもっと恐ろしい、まあ、現実にこう見舞われることになるとは月並みながら、まあ、これは誰も想像しなかっただろうと思います。でこれは映画ではないと、この、まあ、津波の襲来を実際目の前で見た人たちは限られていますけれども、ほとんどの日本人がもうテレビの画像で釘付けとなって愕然とし、あの光景というものを、まあ、記憶に留めたに違いありません。もう鈍色の津波が、もう海水が帯を打って暗雲のように押し寄せ、こう盛り上がり、さらに盛り上がってこう砕けていくと、あるいは黒い汚水がもう何かこう敷物のように広がって、さらに広がって街を襲って飲み込んでいくと、その禍々しい鳥瞰図はこういつまでもこう忘れることができない。あと追って原子力発電所の破損が起きると、誰もがまあ身震いし深刻な警鐘を聞きつけました。まあ、原子力の平和利用っていうのはどこまで可能なのか、もう実数は、被害の実数は計り知れず、2万人に迫る死者、行方不明者、そして直接の被害者、そして建物、建造物の破損などは間違いなくなってますから、どうあれは数えたらいいのだろうかと。もう歴史上屈指の、まあ、巨大災害、大自然の威力をまざまざと見せつけるような大災害でした。私も友達何人か亡くしましたけれども、まあ、死者に対してはひたすら哀悼を捧げること、もう悔しいけどもうそれより他には何もないと、どう傷んでみても生きとし生けるものの悲しさにこうたどり着くばかりであったと。一方、あの災害の中で日本人は捨てたものではないなと、災害のあの悲劇の中で顕在化した人々の勇気や思いやり、まあ、真実目を潤ませるような出来事がいくつもいくつもあったが、互いにこう助け合う心は誰にとってもこれは大切な寛容な倫理であると。そしてあの歴史上屈指の大災害の背景にあるものは、結局人間というのは何を基準として生きていったらよいのだろうかという、そういう一つの命題であったと。まあ、ここ数十年私たちは物の豊かさを追い求めすぎたのかもしれない。 GDP が、国内総生産が世界第2位だとか、もう第3位に後退してしまったとか、それは本当に大切なことだろうかと。もちろん経済の豊かさっていうのは大切ですけれども、それがどう生きればよいかの私たちにとっての基準ではあるまいと。貧しくとも心の豊かさを求める基準は他にもあるのではないだろうかと。おそらくこれからの日本というのはますます生きていくのは容易ではないだろうと推測されます。新しい生き方の基準はないものか。パウロが第2テサロニケの3章6節で、まあ、レジュメの1番に第2テサロニケの3章6節書いてありますけれども、兄弟たちよ、主イエスキリストの御名によって命じます。締まりのない歩み方をして、私たちから受けた言い伝えに従わないでいるすべての兄弟たちから離れていなさいと。まあ、単にパウロがここで短気を起こしちゃっているのかななどと思ってはいけません。 ここで言われていることの意味は、まあ、読めば読んでそれだけですけども、まあ、言葉の意味はなかなか深いと言いますか、この第二テサロニケの3章6節、私たちから受けた言い伝えとありますけれども、これキリスト教の業界用語では、まあ、伝承とか、まあ、言い伝えと呼ばれているもので、結構聖書の中ではとっても重要な概念です。人たちやパウロの生きていた時代っていうのは、聖書もないし福音書もないんで、基準っていうのはなかなか難しいんですね。何を信仰の基準にするか。で、信仰の基準にしたのが、私たちから受けた言い伝え、これがテサロニケの教会をあなた方にとって信仰の基準なんだと。それに従わないでいるすべての兄弟たちから離れていなさい。伝承、言い伝え。イエス様は30代前半の若さでこの世を去っています。まあ本当に流星のような、まあ30歳って言ったら短い生涯だと思います。イエス様の公的生涯、まあデビューして活躍した期間は、まあ、実質2年半ですね。当然のことながら、イエスの公的生涯の2年半、その2年半の間は、それはイエス様ご自身が、これは信仰の基準ですから、もう生きたイエスに学んで、生きたイエスそのものに、まあ、弟子たちも民衆も、まあ、聞き従えば、まあ、それで良いわけですね。ところが、イエス様が十字架にかけられ、もう太陽は光を失い、異様な静けさが漂う。父よ、私の霊を御手に委ねますと、息を引き取った。ペテロたちは、いやその他の弟子たちは、意気消沈して、故郷のガリラへと帰っていく。ただ望みもあった。その地でイエスが復活すると言っていたので、彼らはガリラへと帰っていった。すると岸辺では、復活のイエスが炭火を起こして弟子たちのためにパンを焼いて用意をしていた。復活したイエスは40日間にわたって弟子たちの前に現れ、エルサレムはもちろんのこと、ユダヤ、サマリア、そして地の果てにまで私の教えを伝え広めることを命じて、まあ、昇天、天に変えられたと。さあ大変です。普通に考えても、イエスが、まあ、今は体系化されてるんで、まあ、何をどう語ったらいいかっていうのは分かると思うんですけども、これやっぱりさあ大変だったわけですね。イエスがいなくなってしまって、なんか本はあるわけでもないし、何をどう教えて伝えて広めたらよいのだろうかと。第一、信仰の基準をどこに置いたらよいのだろうかと。12人の弟子たちは、まあ、1、2の例外を除けば、まあ、どことなく頼りない感じをします。彼らは、まあ、仲良し同士の集まりではなくて、もう神の国を実現するこうオルガナイザーたちです。12人の弟子たちの中で、まあ、ペテロを除けば、まあ、あんまりこう誰がどれだけのことを、まあ、しただろうかと、まあ、ちょっと甘い物差しを当てても、あとこう1人か2人名前が浮かんでくる程度かなと感じがしますけれども、多分イエス様の心配もそのあたりにあったのは間違いないと思います。だから復活後もイエスはすぐに天には帰らなかったんですね。復活のイエスは弟子たちのもとでいろいろなところに現れて、旧約聖書を解き明かしてくれたり、神の国のことを教えてくれたり、これまでも 私イエスのいろんなことをお前たちに言ってきた。いろいろなことを言ってきた。そのことをよく思い起こして考え、私が教えてきたことを信仰の基準として据えなさいと。まあ、とにかく復活のイエス様は40日間何度も何度も訴え、弟子たちの知識を補足したりして、それで、まあ、昇天、天に帰られていった。使徒の一章三節、レジュメの2番ですけれども、イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。確かに復活のイエス様はいろいろなところに現れていた。エルサレムの西、まあ、10キロ行ったところにエマオという村がありました。その近くの街道でイエスの弟子2人が、おお、聞いたかよ、ああ、聞いた、墓が空っぽになってイエス様が復活されたんだとさ、そう、エルサレムの都で聞いた噂を、まあ、話しながら2人で歩いていました。で、それはどんな話かね、と知らない男が2人に近づいてきて問いかける。あなた知らんのですか？偉いメシア様ですよ。十字架にかかって死んだはずなのに、3日後に予言通りに復活して姿を お現しになったんですよ。本当ですかなと。弟子たちは、まあ、詳しい事情を語りながらも半信半疑の様子である。知らない男は二人をたしなめるように、あなたたちはどうして物分かりが悪いんですか、全く何度聞かされても預言者の言うことを信じないんだから、メシアがそういう苦しみを受けた後栄光の座につくと昔から言われてきたことでしょうと。モーセは何と言っていますかと。雄弁といろいろその男は聖書を解き始めて教え諭し始めたと言います。もうその二人も聞いていると、男の学識は生半可なものではない。もしかしたらイエス様じゃないのこの人、と思った途端、その男は消えたと言います。後でその男二人が受解するには、いや、本当本当、ただもんじゃなかったとは思ってたんだよと。もう話を聞いていると感動して、もう心が熱くなったもんなと。さらにイエス様は天にお帰りになる直前もそうです。とにかく信仰の彼らの基準というものを、聖書もない、福音書もない時代、とにかくはっきりとさせなければならない。ルカのレジュメの3番ですけれども、ルカ22-44-48、イエス様が言われました。これ天に帰る直前ですね。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はそれらのことの証人ですと。十字架、復活を強調し、そしてイエス様は 天にお帰りになったと。ルカの24-48、あなた方は、あなた方はこれらのことの証人だというわけです。十字架と復活、これが救いの言葉として、宣教の中心となった。もちろんただ十字架と復活を信じ救われれば、それでいいかもしれませんけれども、それで、それだけで良いというものでもないという側面もあります。救われた神の子たちはその信仰が成長し、そして隣人を愛し、キリストへとこう似たものへと変えられていくべきではないかと、そう弟子たちが考え始めたのは幸いでした。そこで救われた者はこのように生きるべきだろうと、これをすべきだろう、あれをしたらどうだろうかと、なんかこれは弟子たちが勝手に思いつくままにキリスト教の倫理を勝手に定めていったということではない。イエス様が生前信仰の根本となる心構えをいくつもいくつも示してくれた。イエス様の言葉は振り返って思い出してみると、ああいう例え話をしてくださっていたなぁと。例え話であったり、そういえばあんな質問をしてくれ、あんな質問を俺にしたっけかなぁと。そして質問に対する断片的な返答であったり、戒めも当然ありましたし、信仰の根本となる心構えも、そうしたものも生前イエス様はいくつも示してくれた。つまりイエスはあの俺たちと過ごした2年半の間、何を訴え、何を、少しぼーっとして聞いてきたところもあったけれども、まだあなた方はわからないのですか、何度言ったら悟るんですか。生前何度も何度もイエス様から叱られたけれども、そういえばあんなことを言ってたな、何を訴え何を主張しておられたのか、生前のイエスの訴え、イエスの主張、つまりイエス様の残した言葉に基準を置いて、やはり救われた私たちは信仰の実践的、これを模範として成長していくべきではないだろうかと弟子たちが考えたのは幸いでした。1世紀の後半、新約聖書が編纂されたのは2世紀から4世紀にかけてですから、聖書のない1世紀の後半、ディダケと呼ばれる、イエス様はこんなこと言ったな、あんなこと言ってたな、イエス様の言葉を記録した文書が、12人たちを中心として、ディダケと呼ばれるものが、執筆されました。これは、12人の教えと呼ばれているもので、これはディダケと呼ぶんですけども、文書の内容は生前のイエスの訴え、イエスの主張、つまりイエスの残した言葉を忘れないようにと書き記したものであると。それが第2テサロニケの3章6節、私たちから受けた言い伝え、この俺たちの救った義だけ、この言い伝えに従わないでいるすべての兄弟たちからあなた方は離れていなさいと。ディダケーと、いろんなこと書いてあるんですけども、新約聖書と結構似てます。似てるっていうのはもちろんイエス様の言った言葉を思い出して書いたものですから当然似てるんですけども、ディダケーは聖書ではないんですけども、ディダケーには次のように記されています。弟子たちの記憶の中にあるイエス様の言葉で、例えば道は二つある、一つは命の道であり、もう一つは死への道である。 この2つの道の違いは大きいと、そういうことが書いてあるわけですね。あるいは命への道とは、あなたの作り主である神を愛し、また隣人を自分のように愛する道である。また命の道を歩むとは、自分がされて嫌なことは他人に対してなすべきではないと。まあ、当然イエス様の言ったことを思い出して書いた一切文章ですから、福音書の言葉そっくりになっています。新約聖書が聖典化された2世紀から4世紀にかけてですけれども、それ以前に教会が、初代教会が聖書のない時代に何を私たちが信仰の基準としてイエスを天に送った今基準として生きていくべきか、本当に彼らのなんか真摯な姿というものが、そうしたものが感じ取られるような感じがします。イエスが残した言葉を書き留めた文章が、まあ、そのような形で言い伝えとしてまた存在し、そしてこの言葉に従うようにと、いろんな教会にこの言葉を伝えていきました。初代教会にとって、それは初代教会とは言わず教会にとって最大の関心事は、やっぱりイエス様の残した言葉を忘れない。新約聖書がまだ当時はなかった時代でしたので、それを言い伝え、私たちから受けた言い伝え、伝承という形でまた文書に残し、とにかくこれを信仰の基準としなさいと、パウロはテサロニケの教会へと訴えたわけです。それが第二テサロニケの3章6節。兄弟たちよ、主イエスキリストの御名によって命じます、締まりのない歩み方をして、私たちから受けた言い伝えに従わないでいるすべての兄弟から離れていなさいと。教会にとって最大の関心事、それはイエス様が残した言葉、それに従うこと。それなのに3章6節、締まりのない歩み方をして、私たちから受けた言い伝えに従わないとは何事かと。私たちから受けた言い伝えっていうのは、教会の指導者がなんか自分の考えや自分の意見や自分の価値観、それを自分の指導方法勝手に導き出して、これを私たちの、まあ、言い伝えにしますとまとめて発表したわけではない。教会にとって最大の関心事、それはイエス様が残してくださった言葉であって、それを私たちの信仰の基準としてイエスの言葉に従うようにと、そして教会は命じてきた。そこから離れて基準が曖昧になって、他に関心が移ってしまうと、どこかで縛りのない歩みが始まるのかもしれません。イエス様が残した言葉、人間は、まあ、好きな言葉は心に刻み、都合の悪いことは、まあ、聞かないようにするということもありますけれども、それは締まりのない歩みの始まりなのかもしれません。とにかく教会は2000年間教会の最大の使命としてイエス様の、今はもう聖書として形があるんで、イエス様の残した言葉をこう言い伝えてきた、言い伝えて教会の使命として伝えてきたと。時差の基準を、時間の基準を、まあ、日本に置くか、まあ、海外に置くか、それはもうどうだっていいことですけれども、私たちのやっぱり信仰の基準というものをこうどこに置くのだろうかと。兄弟たちよ、 主イエスキリストの御名によって命じます。締まりのない歩み方をして私たちから受けた言い伝えに従わないでいるすべての兄弟たちから離れていなさいと、弟子たちが、そしてパウロが、初代教会が、あの聖書も福音書も何にもない時代に信仰の基準として残してくださったイエスの言葉と言葉を私たちの基準として歩んでいきたいと思います。じゃあ一言お祈りいたします。神様、ありがとうございます。今日もまた私の残した言葉にあなたたちはまた従いなさいと、それを基準として歩んでいきなさいと、イエス様が天に帰られ、またその基準というものを追い求める彼らのまた姿というもの、その姿にまた大きなまた感動といいますか、そうしたものをまた覚え、そして弟子たちのそうした思いが教会もまた継承して、私たちも一冊の聖書となって、また目に見える形、手に取るような形で私たちの信仰の基準として聖書が与えられて、ありがとうございます。聖書66巻は私たちの唯一のまた信仰のまた基準であり、誤りのない神の言葉であると。聖書を学ぶ者がまず第一番目に学ぶのがこの言葉であることを覚えるときに、今日もこの言葉を基準にする以外に私たちの基準はないと、もう一度この最後の今年最後の礼拝時にそのことをまた明確に覚えながら、どうぞいろんな価値観が氾濫する世の中ですけれども、その言葉に望みを置きながら一歩一歩一歩一歩前に進ませてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。